FP たなちゃんマンのハッピーライフインデックス。
FP たなちゃんマンのハッピーライフインデックス。この時間はあなたの夢と未来をトータルサポートするライフサポート有限会社の提供でお送りします。私たちと一緒に明るい未来、幸せな生活になるためのマネーライフを考えてみませんか。この番組ではあなたからの疑問・質問も受け付けています。何でも結構です。お気軽にお寄せください。宛先は hama@p-wave.ne.jp hama@p-wave.ne.jp です。お気軽にあなたの声をお寄せください。さあ、それでは今日も早速、一級ファイナンシャルプランニング技能士、そしてライフサポート有限会社代表のたなちゃんマンを呼んでみましょう。あなたもご一緒に、せーの、たなちゃんマン。
はい、こんにちは、たなはしです。
今日も登場してくださいました。爽やかによろしくお願いいた
します。こちらこそお願いいたします。
さて、たなちゃんマン、先週、先々週と、はい、個人年金について話をしてくれておりますけども、はい、今日もその続きで、
はい、今日もその続きでお話をしていきたいと思います。
個人年金、はい、パート3 で、
ね、はい、ちょっと先週、はい、先々週の、ね、おさらいをしてみたいなと思うんですけれども、は
い、お願いします。
はい、まず、個人年金のメリットありますよっていう話をさせてみましょうね、はい、それは先週の話なんですけれども、そのまず税金の対するメリットですね。所得税に対して年末調整を、はい、生命保険料控除とは別枠で個人年金保険料控除というのが、生命保険料控除と同じだけ受けられますというお話をさせていただきました、
はい、
でその個人年金保険料控除を受けるために4つの条件がありますよという話をしましたね、
はい、その条件クリアしてないと、そうですね、せっかくのメリットを受けられないんですよね、
はい、その4つの条件覚えていらっしゃいますか。
まず、はい、契約をする人と受け取り人が、はい、一緒の人。
惜しいですね。残念でした。
残念。
被保険者さんと受け取り人が同じ。
契約者じゃないですね。
そうですね。
その辺ちょっとこう、はい、語弊がありますよね。そうですね。よく間違えてしまうという方も。
そうですね。間違いないね。はい。はい、それと次に
2つ目、はい、年金の受け取りを、はい、スタートする時の年齢が、はい、そうですね、ありましたよね。
はい、ありました。60歳からですね、はい、
60歳以上、
はい、60歳以上で受け取る、はい、スタートをすることが条件と。
ですから、はい、55歳からというふうに設定してたら、その税金に関するメリットが、そうですね、が受けられないですよね。
そうですね、はい、で3つ目が、保険料の払い込み期間ですね。積み立て期間を10年以上積み立てること、はいはいはい、そして最後に年金の受け取り期間を10年以上に設定することですね、はい、この4つを条件とすると。そして先々週の話で個人年金はやはりその将来に向けての貯金なので無理をしない範囲で続けられるようにしましょうというお話をさせていただきました、
はい
はい、で今日はですね、じゃあその税金のメリットをですね、受けるために受けられないケースもありますよというお話をしたんですが、はい、実は個人年金保険にもですね、花からその個人年金保険料控除を受けることができない対象外ですよっていう個人年金もありますので、そのお話をしてみたいと思います、
は
い、
そんなものがあるんですね、
はい、最近ではですね、はい、あの銀行でも生命保険あるいは個人年金保険のですね、窓口販売が去年12月に解禁になりまして行われているんですけれども、よく銀行さんで販売されている個人年金保険、変額年金保険っていうものがあるんですけれども、
はい、
変額年金保険はですね、積み立てタイプのものであってもですね、個人年金保険料控除の対象ではないので、
はい、
その辺だけご注意いただきたいなと思います。
そうなんですか、はい、なぜそれは。
そうですね、はい、変額年金保険といいますと一般的には一時払いのものが多いんですけれども、当然一時払いでしたね、はい、個人年金保険でも対象外なんですけれども、はい、変額個人年金保険につきましては一時払いという商品が主流を占めておりますので、はい、そういったイメージを持っていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、中には、月払いあるいは年払い等ですね、積み立て方式で、資産を形成していくことができる変額年金保険もあります。
はい、
ただですね、この変額年金保険というのはあくまでも投資運用の商品であるという観点から、 個人年金保険としての、対象にはならないというふうにされております。
あ、そうなんですね。
はい、あくまでもですね、やはりそのリスク商品なんですよね。
はい、
はい、分散運用して長く積み立てましょうというですね、あくまでも投資運用の商品の対象ということになりますので、はい、生命保険料控除しか受けられないというふうになっております。
そうですか、はい、そのあたりちょっとこう気をつけなきゃいけないポイントですね。
はい、ただですね、昨今の、最近すごいインフレが起きてますよね。原油高から端を発してですね、すごいインフレになっております。で、先日ですね、内閣府の方から発表された、消費者物価指数ですね、インフレの上昇率発表になっているんですけれども、
はい、
すごい上昇率を見せているんですけれども、
今までない。
そうですね、この上昇率はですね、97年の4月消費税率のアップをされた時以来の上昇率らしいんですけれども、はい、どれぐらいの物価の上昇率があったかってご存知ですか？
はっきりとした数字はちょっと知らないですね。
はい、これがですね、約 1.9% の物価上昇。
通常レベルというのは大体、はい、
そうですね、日本は、ずっと、バブル崩壊以降ですね、デフレの時期が続きましたので、はい、ここ数年ですね、景気拡大をしておりましたけれども、それでも 1% 弱 1% 前後というのが上昇率だったんですが、
じゃあ約2倍の率で上がったんですね。
そうですね、先月の前年同月の対比でいきますと、はい、1.9% の上昇で、原油に関連する商品を除いてもですね、 0.9% の上昇がされているということですので、はい、その上昇率、インフレを考えますと、その税金の効果、その個人年金保険料控除のですね、効果を受けるよりも、自己責任によって資産運用を並行しできるですね、個人年金保険、変額年金保険も、そういったインフレリスクから見るとかなり効果としては大きいのかなとは思いますね。
はい、
ですので、安定した確実にですね、利回りが確保された個人年金保険、定額の個人年金保険と、リスクですね、リスクをかぶりますけれども、逆に、インフレのリスクに対応できる変額年金保険というのもですね、組み合わせながら考えていく形で、老後の資産形成というのも必要なのかなという気もしますね。
はい、はい、うまく組み合わせ両方を使った方がいいですね。
そうですね、それも一つのリスク分散だと思うんですよね。
はい、
確実に定額個人年金保険で、一定の、資産運用を確保しながら、そのリスクをですね、変額年金の方で、回避させていくという形でですね、相乗効果があると思いますので、はい、そんな風に、資産の分割というのも一つのリスク運用のですね、大事なポイントだと思いますのでね、そんな風な形で、はい、考えていただければなと思います。
はいはい、リスクの分散というのはもう全てにおいて共通しているんですね。
そうですね、はい、どんな場合でも大切なことだと思います。
はい、はい、資産の運用、そして、はい、いろいろと将来に向けて そのお金を有効にということでは、リスクをこう分散させて別々のメリットを受けるということが大事になるんですね。
はい、
はい、はい、分かりました。今日は税制でこう控除メリットを受ける対象外のものを変額の個人年金保険についてもお話しいただきました。はい、それもうまく活用して、
はい、ね、
はい、いきたいということですね。
はい、
はい、今日は個人年金についてパート3、はい、テーマでお送りをしましたけれども、はい、はい、今日もとてもね、個人的にもすごくね、知らないことも多かったし、あとは聞いていただいている方もかなり勉強になったんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございます。
さあ、過去の放送などぜひおさらいしたいという方は、ライフサポート有限会社のホームページからも、放送過去の分お聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。はい、タナちゃんマンと、タナとマンを、
カタ
カナで検索すればすぐ出てきます。
はい、
FP タナちゃんマンのハッピーライフインデックス、この時間はあなたの夢と未来をトータルサポートするライフサポート有限会社の提供で、アマゾンのサテライトスタジオからお送りしました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ありがとうございました。
はい、失礼いたします。